では、アーバナシャンペーン、シャンペーンアーバナのイベント情報ということですが、リュウタさん、あのイベント情報に入る前にイースター、
はい、
今週末がイースターだということなんですが、
はいはい、
なんかイースターってなんか昨年はすごくもっと早かったような気がするんですが、
はい、うん、そうですね、去年は3月にあったかなと思うんですが、
そうなんですね、はい、このイースターというのは割と動くもんなんでしょうか。
はい、そうですね、イースターはキリスト教のまず祝日、
うん、
復活祭だと思うんですけれども、
書いてあるのを見ると秋分の日から数えて、
はい、
最初の満月の後の一番すぐの日曜日、はい、
なるほど、
なるほど、
そうですね、まあ僕も詳しくどう数えるのか知らなかったんですけれども、うん、
そう書いてあるとこれってかなり幅があるような気がして下手するとって言い方変ですけど、3週間4週間ぐらい違いが、
そうですね、満月が来るのが遅かったら間が3週間とか空くっていうのはありますね、
うん、で日本というか京都で昨日、じゃあイースターだったらバレンタインとかクリスマスの時みたいになんかこう日本でも卵が売ってたりするのかなとか、お菓子屋さんとかあるのかなと思って、普通に歩いて街を歩いている限りあんまりイースターは日本にそんなに入ってないような、季節としてイベントとして入ってないような気がしたんですが、アメリカとかでイースターというとスーパーとかではどんなものが売ってたりするんですか。
そうですね、まあ、一応キリスト教の、行事ではあるので、
うん、
宗教的な行事ではあるんですけれども、イースター、アメリカだとイメージはウサギ、バニーと卵ですね、うん
うん、でやっぱりみんな何か、キリスト教の人は、お祝いとかするのかな、
う
ん、
そうですね、あとまあイースターエッグハントっていうのをアメリカではやって、うんうん、子供が子供のために卵を隠しといて探したりするんですけど、うん、卵と一緒におもちゃとか隠しといて探した
り、そんなそういうのもあるんだ、エッグハント。
そうですね、ちょっとまあクリスマスっぽいところもあると
か、うん、卵見つけて子供楽しいかなとか思ってたんだけど単に卵を見つけるだけではないという。じゃあ次のイベントはやっぱりエッグハントなんですね。
はい、
うん、
そうですね、イースターは、日曜日、絶対日曜日にあるので、16日なんですけれども、このイベントは土曜日です、
うん、
4月15日土曜日なんです。明日ですが、
明日ですね、
ダウンタウンシャンペーンの近くにあるウエストサイドパークっていうところで、エッグハントがあります。でこれは子ども向けのイベントで10歳以下の子ども向けのイベント保護者は絶対ついてってくださいってことなんですが、なので子どもと保護者向けのイベントですが、無料で参加できて、朝11時から午後1時まで、
うん、
11時にエッグハントが始まります。
公園に卵が隠されているっていうのも楽しそうですね、うん、なんか、
そうですね、
隠す方も楽しいけど、この場合のエッグって何なんでしょう。なんかチョコレートとかかな。
どうなんでしょうね。伝統的には本当の卵のを殻だけにしてそこに色をつけたものがイースターエッグなんですけれども、うんうん、プラスチックの卵って売ってますね、うんうん、2つにプラスチックで上下に分かれるようになってて、うんうん、中にちょっとしたおもちゃとかお菓子とかを、
うんうん、
隠すことができる卵っ っていうのも売ってますので、まあそっちかなという気もしますけど、
します、どうでしょう。私勝手な妄想でここにガチャガチャがあったらいいなと思ったりしたんです。日本のあのガチャガチャってあるじゃないですか、はい、うん、500円とか入れてボコッとなんかカプセルに入った、
そうですね、う
ん、その中にいろんなものが入ってるって、あのガチャガチャの中身がこんなとこに隠されていたらいいなと勝手に妄想してしまいましたが、エッグハント、イースターの前の日の土曜日11時から1時かな、ウエストサイドパークということですね。ありがとうございます。それから、あ、来週は大きな、さらに大きなイベントがありますね。
シャンペーン、これもダウンタウンシャンペーンですね。ロジャー・イバート・フィルム・フェスティバルっていうのが、あります。毎年やってます。今年が19回目と書いてあるんですが、これはダウンタウンの、バージニア・ティアターを中心に毎年開催されているイベントです、ロジェイ・バーチっていうのは有名な、とても有名なフィルムクリティックで、数年前に亡くなってますけど、亡くなった後もこのフィルムフェスティバルは続いています、うん、で映画の上映は全部バージニア・テアターであって、水曜日4月19日の水曜日7時の回から、それが初回、うん、で映画は毎回変わって、日曜日4月23日日曜日朝11時の1回まで、あります。
なんかその時に向けて特別な映画が見れたりするのかな、
うん、これはまあフィルムフェスティバルなので、あのインディー系の独立系の映画だったりあのちょっと前の名作だったりっていうのを持ってくる映画祭で、もともとはあのロジャー・イバートが存命の頃は基本的に彼が
選んでたもの
だと思うんで、あの映画評論家なので、ある程度選んでたんだと思うんですけれども、
でこのロジャー・イバートさんっていうのはアーバナ生まれなんですね。
アーバナの出身です、
うん、
で出身で最初のそのライターとしてのキャリアもあのシャンペーン・アーバナの地元市の市で始めて、
うん、なるほど。なので、アーバナ・シャンペーンではあのもちろんアメリカ全タイでも有名だけど、アーバナシャンペーンでは地元の有名人でもあるということで、毎年この時期に映画祭が、この映画祭が開かれるということで、はい、玉木さんもなんかこれ大好きで、なんか今年はいけないかもしれないけどって言ってたけど、毎回シアターがほぼ満席になると言っても過言でないくらい盛り上がります。なんか盛り上がるんですね。で時にはあのこう関係者というか監督演出家俳優さんが登場されることもありますって書いてあります、きっと楽しみにされている方もあって、チケットの買い方とかいろいろなので、またあの、はるかなショーのウェブサイトに、リンクを貼っておこうと思いますね。
一応あの映画祭なので投資のパスを買うこともできます。あと1回ずつの上映のチケット、これもオンラインかバージニアテアターで買うことができて、うん、1回ごとは15ドルになります、
うん、
ただ、満員になってしまうこともあるので、オンラインで買っておいた方が、
あ、そかそか、うん、そうですね、うんうん、という催しと、で日が重なる形かな。でもう一つ、これはかなり人が集まるイベントがありますね。
そうですね、これ、うん、毎年最後の方と重なるんで結構この時期、うん、シャンペーンは人が多い感じしていますが、再来週の週末ですね。え？再来週？
え？
違うな。今週ではなくて来週の週末。うん、もう来週です。
そうか、どこからが来週、週の初めかということによって違ってくるかもしれないが、
今週末ではなくて次の週末です、うん、これがイリノイマラソンの週末になります、うん、マラソンのイベント自体はあのチェックインとかエキスポとかは 木曜日20日から始まっていて、実際のレースは21日の夕方に 5K5 キロのレースがあって、あとは22日に、10K 杯と、あります。なので、走るのは金曜日土曜日
21日にってことです。ちょうど春かな、しもあたりかな、その前にも走ってるのね。
そうです、5K は7時半スタート
なので、あ、じゃあ終わってから、
はい、終わった後に。
どの辺を走るんですか？結構大学のキャンパス近所、
基本的にスタートゴールが大学、イリノイ大学のキャンパス内と、ゴールはメモリアルスタジアムかな、あのフットボールをやるスタジアムになります。5K はなので、あの、イリノイ大学の中ちょっと南の方からスタートして、その辺ぐるっと回って、いや、まあ 5キロなのでその辺ぐるっとっていう、
そうそうです
ね、だけではないんですけど、まあ、あのフルマラソンと比べるとっていうことで、その辺ぐるっと回ってメモリアルスタジアム帰ってくるコースになりますが、フルマラソンはあのもちろん42.195 キロ走るので、スタートして、アーバナの方に最初行くんだったかな、コースによって違うかもしれませんが、結構アーバナの遠くの方までぐるっと回って、シャンペーン の、 あの西の方までぐるっと回って帰ってきます。結構広い範囲ですね。
そうですね、この時本当交通規制気をつけないといけないですよね。
はい、そうですね、
車が通れなかったりするから、全然気楽にちょっとそこまでという時に おということになったりとか。
そうですね、あの特にあのイリノイ大学を中心にして、あの円っていうか、まあ書くようにというか、楕円を書くような感じのコースなので、あのシャンペーンアーバナの外の方、北の方とか西東の外の方から大学の近くに中に入るっていうのが結構交通規制の対象になります。
なりますね。でこの間応援し、走る人も来るし応援する人も来るので、あのアーバナシャンペーンカウンティーだ中からとは限らないので、いろんな方が来られて、ホテルとかもいっぱいになって、なんか街全体が結構盛り上がる感じなのかなと思います。立石さんじゃないですけど、どんな格好で走ってはるのか気になりますね。毎年思うんですけど、
どういう、そうですね、どういう格好で走ってるのかとか、どういう応援がされてるのかって結構気になるところはあるんですけど、
あの、ね、あの昨年出演してくださったゆうきさんだったかな、あの出演されて、力車日本からの留学生の方が出演されて、それで、なんだっけ、日本で力車引きのアルバイトをしているので、その格好で出演、その格好そのものじゃないと思うんですが、それっぽい格好で出演したら、すごくそのなんていうか、自分は力車引きの格好なんだけど、人から見ると小さなエプロンを前に貼り付けて走ってるみたいで、かわいいみたいな形で反応が違ったみたいですけど、どんな格好をしてるのか、走ってる人の感想も聞いてみたいけど、あの見た人、イリノイマナさんはこんなのしたよって教えていただければ、楽しいなと思います。やっぱり春ですね、なんかイベントがたくさんに、なって、います。ということで、そんな感じかな、イベント情報。
そうですね、はい、あのこの先2週間ほど、
はい、はい、もっとあのきっといっぱいいろいろあると思いますが、今日は3つを紹介をしました。じゃあ後半のトークに入っていくんですが、後半のトークは何かというと、今日はなんかちょっとややこしいんですが、美濁音、この美濁音は美濁音でいいんですね。美濁音、
美濁音、はい、
この美濁音とは何かというと、濁音は普通にガギグゲコ、日本語の濁音、点々がついてるやつですね。でこれが鼻っていうのは鼻にかかる、ということで鼻濁音で、これについてテーマにしようと思ったのは、私が3月にアーバナシャンペーンに、滞在してた時、3週間ほど滞在してたんですが、イリノイ大学のイーストエシアランゲージカルチャーの EALC のジャパンランゲージテーブルに参加させていただきました。これはこう学生さん、日本語を学ぶ学生さんや日本語を教えている人やこう日本関係者の人がこうお部屋に集まって、1時間ぐらい日本語でおしゃべりをしながら日本文化とか、言葉とかいろいろこう学ぶ、そういうすごい楽しい集まりなんですが、誰でも来れるんじゃないかな、で私参加させてもらって、その日は日本語を教えている先生が結構いらっしゃって、でそこで最近ね日本でも微濁音が発音できない人が増えているんだよねっていう話になって、私はキョトンとしてしまって、皆さん分かりますか、微濁音、さっきこうその鼻にかかった濁音だと言いましたが、どんな時に話すのか、私その微濁音ってこと自体も知らなくて、日本にも半世紀以上、あ、時々バングラデシュにいたりとかイギリスにいたりとかアメリカにいたりで抜けているとしても日本に住んで、生まれ育ったんですが全然意識したことがなくって、で、そもそも微濁音って何って、ちょっとこっそり聞けるような聞けないような雰囲気だったんですが、リュウタさん、微濁音って何、どうして微濁音があるのって言われたらどんな風に説明されますか。
何でしょうね、ただ言葉として、例えば鏡、ミュラーの鏡ですね、うん、鏡とか、2個目以降の音が、うん、家業の濁音になる時っていうのは割と、うん、日本語って自然に微濁音になる
もんなんだ
ので、うん、なぜあるかっていうのは
難
しいんですけれども、そうです、ただそれは割と自然にみんななるの
でなってるんだ、
うん、今話題になるのはその 2個目以降に出てくるやつじゃなくて、
私が
助詞として使うときですね、そうです、つなげるときに使う、そういう私がとか、あと、逆説にするときですね、何々ですがっていうときとか、
あ、そういうときに、とか、
今わざとやってますけど、微濁音で言ってますけど、普段はしないかもしれない、まあそれは置いといて、
じゃあちょっとまず曲を聴いて、うん、この中にどんな時にガーが入っていてどんな風に聞こえるかっていうのをまず聞いてみましょうか。私のようにこの半世紀以上生きてそれについて全く意識してなかった、人もいるので、次の曲はどうなってるか聞いてみたいと思います。次の曲はベースボールビアで、クレイジーフォーユーの季節という、曲です。さてどんな風に微濁音が入っているか入っていないか聞いてみたいと思います。トムさん、ミュージックトゥープリーズゴー。
悪酔いそうな情熱が美しく